おしゃべりハッピータイム。皆様こんにちは。おしゃべりハッピータイムパーソナリティの三島和歌子です。今日も元気に始まりましたおしゃべりハッピータイム。この番組では生涯現役という夢を持って生き生きと活動されている方をゲストにお迎えし、人生を謳歌する秘訣など盛りだくさん語っていただいていますが、今日は私三島和歌子の一人語り。生涯現役で生きるためには欠かせない夢と天命についてお話しします。おしゃべりハッピータイム、今日もおしゃべりスタートです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。皆さんは夢と聞くとどんなイメージがあるでしょうか。私が10代の頃は、夢は若いうちに見るものとか、夢は叶わないものとか、夢は寝てる時に見るものとか、そんな風に思っていました。現代では夢はあるだけでも人生を豊かにしてくれる、前向きになれる、どちらかといえばポジティブなイメージで語られることが多いですよね。今日はこの夢と天命についてお話しします。夢と天命、この2つは似て非なるもの。この2つの違いを知っておくと、人生の見え方やそして、生き方が変わります。天命を知る前に大切なのは、夢のことをよく知ること。まずは夢を大解剖しちゃいます。私たちは生まれる前に自分の人生設計図を作ります。たくさんの人と関わりたいとか、仕事をバリバリしたい、家族と一緒に幸せになりたい、などなど、私たちはまず生まれる前にたくさんの目的、願望を持って生まれてきます。その中でちょっとした望みじゃなくって、大きくてこれはやりたいと強い思いがある目的が夢となって現れます。皆さんは今までにどんな夢がありましたか？私はいろいろありましたよ。小学校の頃はお習字の先生になりたかったし、高校生の頃はエジプト旅行に行きたかったし、化石掘りをしてアンモナイトの化石を掘り起こしたいなんて夢もありました。こういったさまざまな夢、さてさて夢を叶えようとするとどうなるでしょうか。夢には3つのパターンがあります。まずは1つ目の夢が叶うパターン。夢が叶ってとっても満たされて満足して幸せでやったと思いますよね。高校からの夢だったエジプト旅行を私は27歳の時に叶えました。当時王家の紋章というエジプトを舞台とした漫画が大流行していて、 憧れのピラミッドやスフィンクスを生で見られた時にはもうまさに夢心地でした。嬉しくって楽しくって、同じツアーに参加した他の人がバタバタと食あたりなんかで倒れていくのに、私と一緒にいた友達の2人だけもりもりご飯を食べたし、3キロも太って帰国しました。いやー、幸せってすごいパワーなんだなと思います。そして夢に破れるというパターンもあります。夢が叶って実際やってみたものの、あれれ、なんか思っていたのと違うと思ってしまう。私の夢、小学校からの夢だったお習字の先生を目指すために、私は書道の教員免許が取れる大学へまでも進学しました。私は子供の頃ってほとんど親にこうしてほしい、ああしてほしいって何も言わなかったのに、なぜかいっぱいそれ以外にもソロバンとかピアノとかエレクトーンとかいろいろな習い事をしていたのに、お習字も習いたいと親にお願いしました。親は、今聞いてみて、当時そんなにお金の余裕がなかったみたいなんですけれども、この子が初めて親に対してこれをやりたいって希望を言うもんだから、ちょっと無理をしてお習字も習わせてもらいました。お習字大好きだったんですね。そのまんま私の夢につながって大学に進学しました。4回生になっていよいよ教育実習、書道の先生として母校へ行きました。綿密に本当に授業の準備をして、もう予行練習もお家でして、準備万端、初めて教壇に立って初めての授業、もう緊張して緊張して心臓がバクバクして、でもワクワクして授業に臨みました。生徒の皆さんも一生懸命私の話を聞いてくれて、目をキラキラさせて私の、言ってる通りに練習をしてくれました。とってもワクワクして楽しかったんですが、私学校の先生あかんわとその時なぜか思っちゃったんですね。分かってしまいました。小学校から思い続けた夢でしたが、あっけなくチーンと終わってしまいました。やっと夢が叶うと思ったのに、その時はちょっと落ち込みましたね。さて、この2つのパターンに共通することがあります。夢が叶って幸せな気持ちも、夢に破れて不幸な気持ちも、数日するとスーッと消えていきました。もしかすると幸せを感じたり不幸だったりしたのはその瞬間だけだったかもしれません。で、あとは何も残ってない、あーなんかそういえばそんなこともあったなーといったような具合、どうでしょう、なんとなく夢の正体が見えてきましたか。夢は叶えると幸せだという達成感を味わって、そして終わりを迎えるものなのです。夢は破れると不幸だという、これも達成感を味わって、そして終わりを迎えるものなのです。夢は終わります。その先はありません。終わってしまうんですね。よくテレビを見ているとオリンピックの選手で優勝して金メダルを取った後、 何にもやる気が起きない、もぬけの殻になってしまう人がいますが、そうした方にとってオリンピックで金メダルを取りたい、私にとってはエジプト旅行をしたい、お習字の先生になりたいというのは夢であって天命ではなかったのです。じゃあ天命とは、天命の正体って一体何なんでしょうか。私たちはまず生まれる前にたくさんの目的を持って生まれてきて、その中で強い思いがある目的が夢となって現れる。そして夢には3つのパターンがあって、1つが夢が叶うパターン、もう1つが夢に破れるパターン、そのどちらも幸せだ不幸だという達成感を味わって終わってしまうというお話をしましたね。さてさて、ここからは天命のお話です。では天命と聞くと皆さんはどんなイメージがあるでしょうか。今までいろいろな人に聞いてみたところ、天命は一生かけて探すんだよとか、それは死ぬまでわかんないよといったお答えが多いんですが、果たして天命は死ぬまでわからないっていうような、そんな大変なものなんでしょうか。実は天命とは夢となって現れる目的の中で最大級のもの、根性それをやるために生まれてきたというくらい最大の目的なんです。そしてそれをやるために生まれてきたようなものなので、叶うとか達成するとか、もうそんなことはもうどうでもよくって、そんなことはもう全然問題じゃないんです。ただただそれをするだけで時間も忘れて楽しくって幸せでワクワクする、それが天命の正体なんです。そんな没頭することなんかないわ、私には天命なんかないわ、そんな風に思ったあなた、安心してください。この世に生まれてきている以上、みんな天命はあるんですよ。思いつかない、わかんないという方は、ぜひ子供の頃を思い出してください。子供の頃無邪気に夢中になっていたことってありませんか。大人になったあなたの目から見て、どんなにつまらないと思うようなことでも構いません。時を忘れてやり続けたことはありませんか。私はちょうど幼稚園ぐらいの頃だったと思うんですけれども、穴を掘るのが大好きだった時期がありました。いつも遊んでいる公園で、今日はこの場所を掘るぞと決めて、どんどん掘り進めていくんです。すると見たことないお金が出てきたり、メガネやタヌキの置物なんかが出てきたこともありました。なんだか古い漢字ばかりの辞書のようなものやらと、いろんなものが出てくるんですよ。もうワクワクして一心不乱に掘ってましたね。子供って本当に変なことに夢中になるものですね。でもそんな穴を掘ることがどう天命に関係するんでしょうか。 実は私には新しいことを開拓するという天命があります。子供の頃にワクワクした穴を掘り進めることが新しいことを開拓するという仕事につながったんですね。私は26年間会社員をしていました。最初は普通の事務職で、受付の仕事からスタートしたんですが、短くて1年くらい、長くても3年くらいでパカパカと人事異動していました。それももともと存在している部署への異動っていうわけではなくって、今までこんな部署はない、一から新しい部署を立ち上げるぞといったその時のチームに加えられる、そんな仕事が多かったんですね。周りからは新しいことばっかりさせられて大変ねとか、落ち着かないねとか、本当にいろいろ言われました。確かに何事も一から始めるので大変そうに見えたかもしれませんし、実際うまくいってるのかどうかもわかんないですし、不安だし残業続きでもうしんどいっていう時も多々あって、大変な時もありました。でも今思うと、私はワクワクドキドキの連続でとっても幸せだったなぁと思います。もし全く人事異動がなくって、毎年同じことの繰り返しで新しく考えてやることがないようなルーティン中心の仕事ばかりだったら、26年間も続いていなかったかもしれないですね。私にとって新しい部署を立ち上げることは、子供の頃の穴を掘ることと同じこと、経験することすべてが新しい発見でワクワクしました。天命には終着点も達成感もありません。なぜならそれをやること自体が最大の幸福なので、結果に興味なんか持たないんです。よしあしもないし、正しいとか間違いもないし、うまくいったいかなかったというのもありません。未来に向かってただやり続けるだけ、達成という終わりを迎えないので、ずっとやり続けられるものです。絶対に取り上げられたくない、そういう人生の基盤と言ってもいいかもしれません。夢には3つのパターンがあって、1つは叶って幸せだという達成感を味わって、そして終わってしまう。2つ目は破れて不幸だという達成感を味わって、そして終わってしまうとお話ししました。最後3つ目のパターンです。夢が天命であったパターンです。未来に向かってただやり続けるだけ、達成という終わりを迎えないので、ずっとやり続けられるものなのです。だからずっとやり続けられるものを見つけた方は、自然な流れで当たり前のように生涯現役の人生を歩むことになります。私は会社員の生活が本当に長かったので、普通は定年まで働いて、その後はのんびりとリタイア生活かなと思っていました。でも今の私は定年退職してのんびりリタイア生活に憧れるのは、実は天命から外れた生き方をしてるんじゃないのかなと思ってます。天命から外れた生き方をしていると、早く苦しい生き方から逃れたいので、リタイア生活を望んでしまうんですね。 天命から外れた生き方をすると、天命から外れた仕事に人生のほとんどの時間を費やしてしまうので、退職後自分を見失って、無情にも年齢だけが過ぎていってしまうっていうことになってしまいます。とても大切な天命なのに、どうして気がつかずに人生を重ねてしまうことになってしまうんですかね。天命は一見夢と区別がつきにくくって、実際やってみないと分かりません。夢を叶え達成したら次の夢が現れ、また達成したら次の夢が現れ、また達成したら次の夢が現れ、また達成したら次の夢が現れ、また達成したら次の夢が現れ、こんな風に自分の中の夢が叶ったり破れたりして、一つそして二つとなくなるにつれて、ようやく天命は姿を現し始めるのです。ということは、夢をいつまでも手つかずのままにしていると、いつまでも天命に出会わないっていうことになっちゃうんですね。天命には最初のうちの方は幅があって、10代の頃、20代の頃は大抵どんなことをやっても天命の幅の中に入っています。だから少々辛いって思うことでも、親や先生が反対するようなことでも、自分がやりたい、反対されたってやりたいんだっていう、そんな強い思いがあることっていうのは、まずやってみるというところに価値があるんです。その頃の経験は後から振り返ってみると、あの経験があったから今の自分があるんだな、そんな風に思えるような経験をすることができます。一般的に30代の頃から天命に触れるような経験をして、40代頃から天命に沿った生き方をし始めます。10代の頃はとっても楽しくって生き生きとやっていたけど、20代になると、なんかこんな風にしてていいのかなって思った、そのことっていうのは、10代の頃はその天命の幅の中に収まっていたんだけれども、20代になるとちょっと大人になった分、天命の幅が狭まって、ちょっと違うなって思うんですよね。20代の頃生き生きとやっていたこと、30代になってなんか違うなと思ったこと、それは20代の頃は天命の幅の中に入っていたことなんだけれども、30代になるとちょっと大人になった分、天命の幅が縮まって、20代の頃にやってたことをちょっとやってても仕方ないなと30代の頃に思うんですね。そんな風に30代の頃にやってたことは、今度40代の頃になって、ちょっとまた人生を考え直す、そんな風に私たちっていうのは少しずつ大人になって天命に出会っていきます。一般的に30代の頃から天命に触れるような経験をして、40代頃から天命に沿った生き方をし始めます。インドの伝統医学でアーユルヴェーダという医学があるんですけれども、アーユルヴェーダでは人の一生を約120年 としているんですね。120年なんです。ちゃんと体のメンテナンスをして、自分の天命に沿った生き方をすると120年生きられるんですよ。そんな可能性を私たちは秘めています。私が普段やっているインド占星術でも、インド占星術では9つの惑星の力の強弱を見るんですけれども、その9つの惑星の力が強まる期間っていうのがあって、その合計が実は120年なんですね。ここでも120年。私たち人間っていうのは120年も生きられる可能性があるんです。驚きですね。120年あったらいろんなことできますよね。もしも夢から目を背けて、やりたくないことを我慢してやり続けていると、心はどんどん鈍感になって、せっかく天命がやってきているのに気がつかなくなってしまいます。あなたは夢を叶えてきましたか？心残りな夢はありませんか？まずは心残りな夢があったら思い切ってやってみてみてください。そうでないと、いつまでもその夢は心の奥深くに居座り続けますよ。先に進めなくなっちゃいます。私自身まだ叶えていない夢、化石掘りをしてアンモナイトの化石を掘るという夢がまだずっと残っています。これは夢の中でも古いです。小学校の頃から持ち続けている夢です。ここでもやっぱりなんか掘りたいんですね。私どうもまだ掘り足りないようです。夢があったらやってみる、それが天命に出会う第一歩です。
夢の種放送局。
おしゃべりハッピータイム、そろそろお別れの時間が近づいてきました。楽しい時間はあっという間ですね。天命に沿って生きていらっしゃる方は、当たり前に生涯現役で生きていらっしゃいます。年齢は全く関係ありません。80歳になっても、90歳になっても、100歳になっても、やりたいことをやり続けるってとっても素敵な生き方だと思います。今日は夢と天命のお話でした。皆様いかがでしたでしょうか。番組では皆様のご意見やご感想などお待ちしておりますので、ぜひ夢の種放送局ホームページのコメント欄にご記入してくださいね。さあ、あなたのハートには何が届きましたか。素敵な週末をお過ごしください。また来週、さようなら。
どれほど頼もしいでしょう。